今日は9時に当たったヨナタという題で、第一サムエル記の14章を中心に学んでいきたいと思います。イエス様はマタイの5章33節を見ると、誓ってはならないということを言われました。ところがこのサウル王はどうであったのか。第一サムエル記の14章24節を見ると、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと言って兵たちに誓わせていた。なんとこのサウル王は自分の兵隊たちに誓いをさせるということをしたわけです。そしてこのことがやがては災いとなってくる。ヨナタンの命を危うくしてしまう。彼の将来をもう変えてしまうっていうような出来事になっていく。普通でしたら王の子供が後を継ぐわけですけれども、しかし聖書を見ていくと、その後に王となったのはヨナタンではなくてダビデであった。そしてその原因が、実は一つはこのところにあるのではないかと考えられるわけです。そして私たちも実は注意しなければいけないということがあるわけです。イエス様が誓ってはならないと言われたのは一体どういうことなのか。それは自分の思いや意志にとらわれて何かをするというのではなくて、全てを主に明け渡す。そしてまた御心に従って主に喜ばれるものとなるということが重要なことであると思います。ですから私たちが大切にしなければいけないのは、自分の目標を達成するために神を利用するということではなくて、全能の神様に従って、そして神様が祝福を与えてくださる。私たちが求めるのは神の祝福ということになるわけです。ですからこのところ出てくる、このサウロの行っているということを私たちは注意してみる必要があります。敵のペリシテ人と戦いに出陣したわけですけれども、非常に苦戦を強いられていた。24節に敵に復讐するというのは、これは敵に対して勝利をする。で、その時まで食物を食べる者は呪われよ。ですから食べるなということをですね、兵士たちに命じた。でも食べなかったら力が出るんだろうか。決してこの命令がいいとは感じられないわけです。そしてその戦いの中にヨナタンもいたわけですけれども、彼は森の中に入っていった時に、そこに水が滴っていた。で、彼はこの父サウルが言ったことはおそらくは知らなかったであろうと思います。そして彼は取って食べると、なんと目が輝く、元気になったわけです。サウル王は勝利するまで、食べないように、食べるものは呪われよ、言うなれば勝利一辺倒、もう勝つのが目的。しかしヨナタンは違っていたわけです。それは30節のところを見ると、十分食べていたなら今頃はもっと多くのペリシテ人を討ち取っていただろうに。彼にはそうした考えがあったわけです。ですからサウル王とはまた違った考えを持っていましたし、また後を見るならば、もう性格が本当にサウルとは違って、素直なこのヨナタンの姿を見ることができます。しかし残念なことは、この言ったことに対しての兵隊たちの反応であるわけですけれども、32節のところに「兵たちは血がついたままでそれを食べた」とあるわけです。で、イスラエルの律法では その動物の肉を血がついたままで、食べてはならない。その約束が、決まりがあったわけです。それを破って、しまった。そしてそれが、実は、主に対して罪を犯すということになったわけです。サウルはどうしたかっていうと、35節を見ると、主のために祭壇を築いた。それは何のためであるかっていうと、実は37節に神に伺うということが出てきているわけです。祭壇を築き、そしてそこに36節を見ると、この祭司が現れ、そしてサウルが神に伺うということをしたわけです。じゃあ彼は何を求めたのかっていうと、彼らをイスラエルの手に渡してくださるのでしょうか。もう彼の心はいつも敵に対する勝利しか頭にない。人のことを考えるということよりは、自分が王としてもう勝ったらそれでいいっていうような思いが彼のうちにあったのではないかと思います。しかし、神は彼にお答えにならなかった。なぜ答えられないのか。38節に、今日どうしてこの罪が起こったのかを確かめてみなさい。なんで兵たちは、羊や牛、それを血がついたままで食べて、主に罪を犯すものとなったのか。で、それを確かめてみなさいとサウルは言い、そしてもっと重要なことは、39節を見ると、それが私の息子ヨナタンであっても必ず死ななければならない。もう、はっきり言えば、人命軽視というか、もう命よりも勝利。それがもうサウルの心であった。まあ言うなれば、もう自分の息子なんてどうなってもいい、ぐらいの思いが彼のうちにあったのではないかと思います。そして、この主に対して罪を犯したという原因を探し出していくということをしたわけですけれども、この41節のところに、サウルはイスラエルの神主に御心をお示しくださいと言った。するとヨナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。この取り分けるというのが、まあ、第二くじということで出てるんですけれども、実は、ここには、どういうそのくじかということは出ていないんです。で、しかしそこには祭壇があり、祭司が現れて、サウルが伺う。で、祭司は、神の細部っていうかですね、神の御心を知るために、実はこのウリムとトンミムっていうですね、二つのものを持って神の御心を伺うということをしたわけです。まあ言うなれば、この右と左に分けていく。そしてそのところで、まあ多分祭司は神様にお祈りをし、どっちが正しいのか間違っているのかということで、より分けていく。で、このことはもう、アカンの罪っていうことでもですね、出てきているわけですけれども、取り分けられていって、まあ、最後に残っていく。ところが42節を見ると、サウルが私か私の息子ヨナタンかを決めてください。するとヨナタンが取り分けられた。まあもちろん、この蜜を取って食べた。ヨナタンを知らなかったわけです。しかし、それはサウルが神様に誓った。ですから、その誓うっていうことは非常に重いことだっていうことを知らなければならないわけです。で、旧約聖書の中でも、イスラエルの将軍が敵と勝利するときに、まあ、自分たちがもし戦いに勝って帰っていったときに、最初に出てきたものを生贄にして捧げますって言ってですね、そして戦いに勝利した。そして、このイスラエルの人たちは、ああ、勝った勝ったって言って喜んでですね、出てきた。で、一番最初に出てきたのが なんとその将軍の娘だった。まだ結婚もしていない。もうしばらくじゃあ猶予を与えてください。もう友達の女たちと本当にこのことを嘆き悲しんで、でもそのように誓ったゆえに神様の前に捧げ物となってしまったということが旧約聖書には出てきているわけです。ですから私たちはやっぱり軽々しく誓ってはならないということをやはり心に留めておく必要があると思います。しかしこのヨナタンの姿を見るとやはりその心打つものがあると思います。43節の終わりのところに、少しばかりの蜜を口にしました。この私が死ななければなりません。彼ははっきりとそう言ってるわけです。でも民たちはこのヨナタンのことを本当に不憫に思い、大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないんですかと訴えてですね、この時はヨナタンは死ぬことはなかったわけです。しかしその後にどうなっていくのかという展開を私たちは見ることになります。そしてヨナタンがここで生かされたということは非常に重要なことであり、もうダビデが寸前のところでこのサウルにですね、捕らえられそうになった時にも、ヨナタンは命がけでダビデを逃がす。ですから、もうヨナタンとダビデのその友情というのは、もうこの聖書の中に記されてありますし、非常に心打つものがあるわけです。しかし私たちは、この誓うということに関しては、本当に大切なことが語られている。マタイの福音書の5章の33節から37節にはイエス様はそのことを言っているわけですし、そしてまた主の兄弟であり、また後にイエス様を信じたヤコブも5章12節のところに一切誓ってはならない。まあ誓うっていうのは何かっていうと、それはもう神様をですね、持ち出して利用してしまうっていうことではないかと思います。自分はこうするからこうしてくださいというのが大体もう誓いではないかなと思います。もう破ったらこうなっても構いません。そのように私たちは誓うんではないでしょうか。でこの場合では、まあその誓いが破られた。そしてその元となったのは、なんとヨナタンがまあ、蜜を取って食べた。それでもって彼が死ななければならないということになってしまったわけです。ですから私たちも本当に条件を出して神の御心に従うというのではなくて、自分の思いを遂げさせてください。もう私はこうしますから、こうしませんから、条件をつけて神様に言ってしまうということがあるんではないかと思います。私たちがなすべきことは何かというと、全能の神様が主であって、私たちはその主に従うものであるということを、やっぱり私たちはわきまえるべきではないだろうかと思います。そして私たちがもちろん祈りの中で求めるということがあるんですけれども、しかしそれは決して誓いではないと思います。ね、神様にこうしてくださいっていうのは誓いではないわけです。その求める中に、まあ、神様の御心を伺っていく。そしてまた神様は今の時代私たちに対してはこの聖書、神の御言葉と、またもう一人の助け主、ご聖霊が働いてくださって私たちにそのことを心の内に示してください。私たちは確信を持って、これが主の御心を信じて従っていくことができる。そしてその結果として祝福が与えられるということになるわけです。だから私たちはもう条件をつけて、 私はこうしますからこうしてくださいと神様に命令するんではなくて、私はこうしてほしいんですけれども、神様あなたの御心は何でしょうか、求めていき、そして私たちは神様の御心を確信して行っていくならば、必ず勝利が与えられていく。まさにサウルはそれを怠ってしまった。そして後に出てくるダビデは神の御心を疑って伺って従っていくものとなり、勝利を重ねていき、もう今でも、もうイスラエルでも一番この素晴らしい王様誰だと思いますかって聞いたら、もうダビデですって必ず答えるわけです。私たちも願わくば本当にこの、反面教師ではないんですけれども、サウルがどのようなことをしてどのような結末になっていったのか、それを見させていただき、また私たちも、言うなれば悔い改めるべきは悔い改めて、しかし神様に熱心に求めて、本当に御心にかなうものとさせていただきたいと思います。